こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りいたします。今夜なんてお話をしておりますけれども、ただいま、朝の8時20分です。大阪に来ておりましてですね、おかげさまでいろいろ慌ただしく過ごしている昨今なんですけれども、ちょっとお仕事でですね、大阪に来ております。で、随分、更新もできておらずですね、このままじゃいかがなものかということで、今思い立ったから吉日とばかりですね、今収録しておるところです。大阪なかなかいいですね。食べ物が美味しくてですね、昨日は、日本橋近くのですね、ラーメン屋で美味しい豚骨ラーメンをいただきました。それはともかくですね、なんかあれですかね、この頃はニューヨーク証券取引所、アメリカの株価がですね、ぐーっと上がってきているのに引っ張られるような形で、日本のですね、株式株価も上昇基調、上げ基調に入ってきているというところなんでしょうかね。何遍もお話しすることではありますけれども、こういう相場動向、エンターテインメントとしてはですね、非常に面白くてですね、今日上がった昨日は下がったとか見てると非常に楽しいんですけれども、それに、振り回されてその右往左往してしまいますとですね、そのかなりの深手を負ってしまいかねませんので、短期的な相場の値動きなんてものはですね、一切考えないぐらいでちょうどよろし良いのではないのかななんていうことをですね、そんなことについて思いを新たにする、このところでもあります。長いことを持ち続けて長いことですね、自分が惚れ込んだ会社の株式に、投資し続けて株主であり続けて初めて実感できることではあるんですけれども、長い目で見てみるとですね、その優れた企業の株式をですね、保有し続ける、特にですね、妥当な価格もしくは魅力的な割安な価格で、取得するというのはですね、株式に投資するもの一投資家としてですね、非常に魅力的な、行動なのかなというふうに思います。それはともかくとしてですね、今回はインデックスファンドを考えるという、3回連続のシリーズをですねお送りしてきたわけなんですけれども、最終回ということで、お送りしたいと思います。私自身がですね、ここ数年来ずっと、抱き続けてきた疑問というものがあるんです。どうやらこの世の中、特に投資業界なんですけれどもね、その投資家の中においては2つの大きな、派閥があるのかなというふうに思います。1つはですね、インデックスファンドがベストであるとする派、もう1つはですね、投資先の企業を会社をですねきちんと選んで、特定の会社に対して、ある程度集中して投資するのがベストですよとする派、この二大派閥とでも言うべきものがですね、あるように見受けられるんですよね。で、それぞれを解説した本、をいろいろ読み漁ってもですね、いずれも正しいように見受けられてなりません。一体どっちが正しいんだろうと。これはですね、全くいずれも、お互いにですね、対極に位置するような、立ち位置を持っている主張ですので、一体どっちが正しいんだ、ベストなんだっていうことでですね、私にとって非常に深い、そして大きな疑問であったんです。それぞれのですね、理論的背景というものを簡単に、さらってみたいんですけれども、インデックスファンドがベストなんですよという人たちはですね、効率的市場仮説といったものに、立脚しているようです。どんなものかと言いますとですね、市場はですね、株式市場というものは完全に効率的とまでは言わないけれども、そのそこそこ効率的であるよと。で、長期間ですね、その継続的に市場全体を上回る、その優れたパフォーマンスをですね 維持し続けるものし続けるというのはですね、その知覚能力に限界のある人間には極めて困難ですよと。そこでもう市場全体に投資するインデックス運用というものがですね、結局のところ、吉と出るんですよっていうことをですね、唱えている、提唱している、人たち、それがインデックスファンドがベストであるよとする派の人々なのかなと思います。これに対してですね、企業をしっかり選別して、ある程度集中的に投資しなさい。その、まあ、大御所としてはですね、グレアム・ドッド派とでも呼ぶべきものでしょうかね。そのバフェットさんのですね、まあ、師匠にあたる、ベンジャミン・グレアム。彼が、表した本、証券分析などに代表されるものですかね。まあそういったものが、あるわけです。彼らにしてみればですね、そのとことん、調べて惚れ込んだ会社にこそですね、ある程度まとまった資金を投資することによって、結局のところですね、その市場平均よりもより大きな、リターンを得られるはずだと、まあそんな風に、お話しているのかなと、そんな風にですね考えられているのかなと思います。かといってですね、その彼らそのベンジャミン・グレアムに、まあ、根っこを持つですね、その、賢明なる投資家の人々がですね、その、インデックスファンドがどうこうっていうものをですね、効率的市場仮説がそういうところをですね、その、批判するっていうことはあまりないのかなと思います。なんか、彼らは自分自身が、やっていることが楽しくてしょうがないからやってるだけであって、別に、その自分たちに、賛同しないような人たちをいちいち批判してる暇はないし、まあそんな趣味そもそもないんですよみたいな、そんな感じを、受けたりしますね。まあこのようにですね、そのインデックス運用がベストですよという人たちと、そのまあ独自のスタイルを保ってですね、その惚れ込んだ会社、見極めて、ある程度集中投資する派、まあ一体どっちがいいのかな、どっちが優れたパフォーマンスを得られるのかなということを、自分なりに考えたわけなんですけれども、考えたってわかるもんじゃないなっていうことが、わかりました。ということで、自分自身で試してみる方がないな、自分自身で検証してみる方がないなというふうに思い至ったのがその数年前のことです。と私自身はですね、そのまあじゃあ検証しようという意味合いで、その2002年の初めからですね、その資金の一部をインデックスファンドに投資し、そして残りをですね、特定の企業を選別して、ある程度まとまった資金をその投資するようにしてみたんです。今2006年の、10月も下旬ですからね、まあ月日の経つのは早いもので、早くももうすぐ5年になろう、なろうとしてるんですけれども、じゃあ結局どうだったのかっていうことなんですけれども、まあ、具体的にどういうふうにその特定企業の選別を行ってきたかということをさらりとお話ししますにですね、決算書、特に有価証券報告書をですね、主な情報源として用いてきました。楽しい投資友の会、会員の方はですね、まあ何遍もその聞いてきたお話かもしれませんけれども、その際の選定の基準はですね、大きく分けて4つです。1つは、資本効率が良い会社。第2に、財務内容が健全な会社。第3に、実績、企業の実績として高い業績を上げてきている会社。そして最後に、これが一番大事なんですけれども、経営者の考え方に共感できて、経営者が信頼できる。そんな会社にだけ投資するってことなんですよね。経営トップのですね、その人物、人格を見極めるっていうことなんです。さて、ところでですね、もうすぐ2006年も終わりなんですけれども、ちょっとさっき計算間違えたんですけれども、2002年の初めからっていうことですから、もうすぐ丸、あれ、いいのかな？まあいいですね。とにかくまあ約5年っていうことなんですけれども、まあそれを経ての結果なんですけれどもね、その、インデックスファンドというものはですね、結果としてやっぱりなかなか魅力的です。かなり魅力的です。正直言ってですね、これはかなり良い、その投資家としてはですね、 インデックスファンドに投資するっていう意思決定はかなり、魅力的なものであるということに、確信を深めています。ただしですね、自分なりに可能な限り深くその企業、個別の企業を理解した上でですね、で投資をする側としての覚悟を決めて、ある程度まとまった金額を特定の企業、特定の銘柄に投資した結果はですね、インデックス運用を継続して上回るパフォーマンスを得るということは十分に可能であるという結論に、その私は現在のところ達しています。まあ、とりあえずの結論なんですけれどもね。この期間、1年刻みで見てみてもですね、常に、市場全体、そのトピックスをですね、上回る投資成果を得ることができています。その個別企業の選別によってですね。まあ、伝統的にですね、その賢明なる投資家の人たちがその行ってきた手法というものは、やはり非常に魅力的なリターンを投資家にもたらしてくれるものであり、なおかつですね、意外に歴史も浅いそのインデックス運用、個人が行えるインデックス運用、これもまたですね、非常にそのまあ何と言いますか、合理的かつ論理的で、あの非常に魅力的な投資手法である。まあどっちをとってもいいよというのが、まあとりあえずの結論ですかね。まあ、まとめてみますとですね、結論です。企業をですね、深く読み解く術、その技術をですね、身につけているのでしたら、圧倒的に魅力的な企業に投資し続けることによってですね、かなり優れた投資成果を期待できる。これはですね、やはり事実、真実であると思います。そして、そういったことをですね、行う自信がない、それだけの準備ができていないというふうに思われる場合はですね、その、個別企業に投資することにこだわらずにですね、幅広く、分散投資、分散効果を、享受できるインデックスファンドに投資する、インデックス運用、そしてそれを持ち続けること、それだけでですね、その結果的に大多数のアクティブなプロの投資家をですね、上回る投資成果を手に入れることができるんですよということですね。これはそのまあ個々人のその立ち位置というか、まあ知識や経験の量によってですかね、選ぶべきものなんでしょうけれども、そのまあどっちをとってもいいんですけれどもね。まあこんなやり方をですね、その意識して、そのまあ頭の片隅に置いてですね、その株式市場を眺める、その現実の企業活動を眺める、そして市場全体というもののですね、本質なんかを考えてみるっていうのは、私たち投資家にとっても、また一ビジネスマンとしても、一社会人としましてもですね、非常に有益なことなんじゃないかななんてことを、まとめの言葉、結びの言葉としてですね、今回の楽しい投資ポッドキャストを、締めたいなと思います。今回はですね、大阪の一ホテルからお送りいたしました。次回はまたいつ頃お送りできるかちょっとわからないんですけれども、まあできるだけ2週間以内ぐらいにですね、お届けしたいなと考えております。楽しい投資研究所は、楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、ヤフーやグーグルなどの検索エンジンでもって楽しい投資研究所で検索してみてください。トップにヒットいたします。ちなみに最近グーグルでですね、楽しい投資だけで検索してみてもいつの間にかトップにヒットされるようになりました。皆さんどうもありがとうございます。さて、ところで楽しい投資研究所においてはですね、楽しい投資友の会というオフィシャルクラブを運営しております。楽しい投資友の会の会員の方には、不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターをですね、無料で配信しております。楽しい投資友の会のですね、入会金や、年会費といったものは一切かかりません。コストはゼロで、ご入会いただけますので、興味がおありの方はですね、ぜひ楽しい投資研究所のホームページでもって登録手続きを お済ませください、お待ちしております。では、今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。